はい、皆さんこんにちはということで、第14回、カトマサ時事トーク、始めさせていただきたいと思います。いつも通りですね、私、カトマサこと加藤正則、横浜鶴見区出身の前議員であります。私がですね番組を進めていきたいと思います。まあ6月も後半となりましてですね、蒸し暑い時期、ですね、まあ、リスナーの皆さんでもどうですかね、7月以降、まあ、お子さんの夏休みとかね、まあ、夏休みの予定なんかを立てながらですね、ウキウキワクワクされている方もいらっしゃるでしょうし、またですね、暑さに負けてしまっている方もいらっしゃるんではないかなと思いますが、元気いっぱいですね、またこの番組進めていきたいと思います。いつも通りですね、レギュラーコメンテーターパンクバンドエイプリルのマーシャさん、そして友人のミクニさん、一緒にですね、番組を進めていきます。お二人ともよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日はですね、前回第13回に取り上げたことの続きをですね少し語っていきたいと思いますけれども、前回のね、あの後半で、まあ、国会とは何ぞやとかですね、3つの県、三権分立とは何ぞや、まあ、立法とか行政とか司法とか、この関係で、少しお話を前回いたしました。でその中でね、まあ、立法というのは国権の最高機関だし、それは国会なんだよということでしたけれども、ただ国会をでいろんな物事を決めますね、決める時のハードルということを最後の前回最後の方にお話をいたしました。それが憲法にも書かれてある国会の法律と書いて国会法のハードルとかですね、衆議院の慣例とかね、そういうハードルのことをこの間もお話ししましたけれども、とにかくいろんなまあルールがあるんだよという中でですね、とにかく国会に法律をまあ提出して、それから議論がスタートしますから、まずは国会でそれを、はい、この提出を正式にされました、それを正式にあのまず受け取るよっていうことを受理って言いますけどね、あの受理しましたと。でそこからそれの取り扱いをどうするこうするが始まるんですけれども、まずはちゃんと受理されなければ始まらないわけですね。どんな法律考えてもどんな予算考えてもダメなんですけれども、でその時に衆議院のね、国会法のことはこの間もお話しましたけども、衆議院の慣例でですね、そのまずは正式に受け取りましたよ、受理しましたよっていうのがですね、各政党の総務会って呼ばれるものとか政務調査会って呼ばれるもの、要は各政党がしっかりこれがうちの意見ですよと、うちで決まったことですよというもので、あの出された提出された法律とかですね、お役所がまず官公庁いろんなお役所がですねちゃんと承認した法律でないと、正式に受理されないというですね、そんなことがありますね。それの一つの実例としてですね、平成5年の頃ですからもう二十数年前の話なんですけれども、当時ですね511人ですかね、あの衆議院の総定数というのがあって、その中で92人がですね賛同を得て、だからこの間お話ししたルールであればですね、衆議院で法律をまず出す提出するルールとして、予算っていうお金が絡まないやつは20人以上、お金が絡むやつであれば50人以上がですね署名して提出できるということになってるんですけれども、だからこの時もですね、平成5年の時も511人中だからまあ約5分の1ぐらいのですね賛同を得てですね、まず提出をしたんですけれども、どういう法律かというと、最重要問題ですね、最も重要な問題なんかはですね、国民投票で決めましょうよという趣旨のですね法律、重要問題に関する国民投票法案というのはですね出されたんだけども、あの受理されなかったということがあったんですね。なんだよと、ルールに従ったらば受理しなきゃおかしいじゃないかと思うんだけれども、これはですね、まあ 時の、まあ、細川政権という一回、まあ、自民党さんがですね野党に転落してからいろんな細かい政党が一緒になって連立政権、細川守博総理大臣の時代ですけれども、日本新党とかねあった時代、この時代のやつなんですけれどもね、これだけ5分の1が賛同を得て出したんだから受理されなきゃおかしいじゃないかと思うんだけれども、でそれで提出したですね衆議院議員がですねおかしいじゃないかと、なんで受理しないんだということで損害賠償請求っていうのをですねこう出したんだけれども、最高裁 東京高等裁判所ですね、地方裁判所があって高等裁判所があって、最高裁があるというその3つのですね審判三審制ということでね、裁判このそれぞれ3回あるよということで三審制の日本ですけれども、その中の東京高等裁判所ではですね平成9年の6月の18日にですね、これはもう衆議院立法府の話じゃないかと、衆議院の自立の範囲内なんだから訴えを棄却したんですね、もうボツにした、簡単に言えばボツにしたということがありました。だからこれおかしいじゃないかというふうに、損害賠償請求という形でですね出したその衆議院側ですね、約100人弱のですね、衆議院側がですね敗訴したということですね。これも一つの例としてねありますね。立法、司法、行政、立法イコール国会、それが国権のもう国民の代表が選挙で選ばれている場所なんだからそれが最高の機関なんだよという憲法の考え方でありますけれども、その中でもですね立法府での話なんだからそれはもう国会での話は国会の中でいろいろもうぐちゃぐちゃやってないで決めてよ判断してよというのがですねまあ裁判所の考え方、司法側のですね考え方だったんだろうなと思います。これはまあ三権とは言ってもそれぞれグーチョキパーみたいな存在であると言っても立法府イコール国会というのが国民の代表で最高なんだというふうになっているわけだから、司法府裁判所がですねそんなの国会で決めてよとあんたたちの方が偉いんじゃないかというような考えがあってもまあおかしくないかなと思いますけれども、だからこそですねこれは各政党でですねまあ当時の自民党なんかも含めてそうなってなかったからですね受理されなかったということだと思うんですけどね、まあ理不尽なことだなとはちょっと思いました。だからこれで民主主義というのを運営するにあたってその民主主義を運営する時のルールだからね、それぞれの憲法も含めたそれぞれの法律っていうのもとても大事だけれども国会法っていうのはねだって物事を決めるためのルールですからすごく大事なんですよね。でもその国会法の中でこういう衆議院の慣例みたいなものがね古くからの慣例みたいなのがあること自体がなんだかなとちょっと違和感をね覚えたりするかとまさでございますけれども、この辺についてちょっと三國さんがねいろいろ調べてたりとかですね昔の記憶をたどって思うことをね少し解説してもらえればなと思いますけども、どうですか。
まあ慣習慣例というところの話とですね、まあ、これはもう法律には載ってない話で、まあ基本的には各衆議院なり参議院の事務局の人たちが中心にまあ国会議員、まあ、俗にまあ先生なんて言われる方々にですね、いろいろレクチャーお話をしてですね、こういう流れになっておりますとかですね、またはその国会法に書いてるまあ、条文などもこういうふうに先生解釈するんですよというふうに伝えたりというようなまあ多分流れがあるんですね。そこでまあやっぱりこの慣習慣例っていうのはその当然順番法律の順番から言ったら憲法法律でまあ役所で言ったらまあ内閣全体をに関わる政令、さらに各省庁による省令とか庁令、さらにその下に通達というような順番でいけば、もう全然慣例なんていうものはもうその通達とか、規則レベルの話ではあるんですけれども、結構だからこういうものにをいざ じゃあ法律のようにしっかり書きましょうとかですね、こういうことをやるとやっぱ昔から今の状態でやりたいという人たちがまあ抵抗したりとかですね、まあ、そもそもやはり国会議員の人たちもそこに対する意識がまあそもそもなくてですね、そこを触れようという気もないですし、逆に触れようとするとそういうまあ抵抗勢力というかですね、そういった人たちがまあ何をしでかすかわからないから、まあ怖いから触らないとかですね、まあそういうことになってきて、まあまあ本当にまあ前回もお話しさせていただきましたけれども、国会というのはまあ国民のまあ代理人代表として議論をしてもらうということで、選挙によって私たちが選んだ人たち国会議員にやっていただいてるんですけれども、やはりこういったところの話はその国会議員のまあ面倒を見る立場の衆議院なり参議院の事務局っていうところの人が、まあ各省庁というところの官僚に当たるような人たちですけれども、やっぱ自分たちのルールでまあ国会議員を使いたいとか、国民がいろいろ言ってくるのを阻止したいみたいな感じで動かしちゃったりして、さらにそこに国民のまあ無関心がそれ以上に輪をかけちゃっていると。だからこれはだからもう結局誰が悪いとか、決められるものじゃなくてですね、もうみんながなんか共犯みたいな感じになっちゃってるのかなと。
なるほど、みんな共犯だと。そうですね、今の話その通りだなと思いますけれども、とにかく関係者がね、まあ、政治とか行政とか国会も含めていろんな関係者がね、いろんな役割分担で関係者がいますけれども、もうみんながみんなしてですね、とにかく自分たちに都合が悪いことをなんとかごまかそうとか隠蔽しようとかボツにしちゃおうとかですね、いう力が働いちゃうし、で都合がいいことだけ、これをですねちょっと過剰表現かなんかしてですね、進めていこうとか、そういうこう思惑で動く部分っていうのがあるからね、せっかくルールっていうのがあるのにルールをねじ曲げたりとか自分に都合のいいように解釈しちゃうとかね、それはあっちゃいけないなと。それだったら民主主義って進まないじゃないかよと思ったりしますから、皆さんもですねぜひ、あまりね普段の新聞とかでその国会法とかっていうのが出てくるわけじゃないんですね、まあ、いろんな時々の法案とか予算とかでね新聞に出たりしますけれども、国会法というものがあんまりこう議論されたりなんだりっていうことはあんまりないですからね。でも国会法っていうのがとても大事だっていうことをですね、ぜひ皆さん今一度ね考えていただければなと思います。私たちの生活に関わるいろんな大事なことをですね決める場所でどうやって決めるかと、もう都合誰かね都合のいいように適当にねじ曲げたりされないようにするためのルールですから、国会法って大事だよということをね注目していただければなと思いますけれども、マーシャさんにもね この辺までお話を聞いていただいた上でですね、ちょっとふっと思い浮かぶこととかイメージや感想をお聞かせいただければなと思いますけども、いかがですか。
まあなんすかね、こう国会とかって結構正式な場というか、
ね、なんていうんですかね、正式な場ですよ、
そういうイメージなんですけど、こういろいろこう音楽僕やってますけど、まあ音楽やるにあたっても、まあいろんなアーティストを見てて、まあちょっとこうねアーティストとしていい部分をよく言ったりとか、だからなんか全然違うのにそこは似ちゃってるっていうのは、まあ良くないよなとは思いますよね。まあ全然違うジャンルなんでアーティストとしては全然いいとは思うんですけど、国会でこういいとこだけ言って、でみたいな感じなのはそれはちょっと政治であっていいのかなとは思います。
なるほどね。今の、マーシャさんの、ね、コメントで私がふっと思い浮かんだキーワードとしてはね、ポジショントークとかあと手前味噌とかっていう言葉が、ね、ありますけども、手前味噌っていうのはね、もう自分ちの味噌が一番だよ的なことがこう、 ね、昔は味噌とか醤油とか塩とかそれぞれの家でこう作ったりとかしましたけど、いやもう自分のところの味噌が一番なんだよっていうような、ニュアンスがあるのがね、手前味噌、いや手前味噌ですが、手前味噌ですがっていう言葉になってるし、それはまあもう要はあの自分の都合に合わせてとか自分寄りになるということですね。あとは よくポジショントークっていう言葉があるじゃないですか。自分の立場上こうなってほしいとかね、自分に都合のいいようなことをついつい言ってしまうことをポジショントークと言います。今ねマーサさんのコメントを伺って瞬間的に浮かんだ言葉がね、この手前味噌とかポジショントークでしたけれども、いずれにしてもその国会とかね、マーサさんがおっしゃるように正式な場なのに自分たちにとって都合がいいように解釈したりルールをねじ曲げたりするのはどうかなというふうに、なところがありますから、ぜひ皆さんもですね、まあ、こういったことを捉えた上で、国会議員というのはね、まあ、どういうふうにちゃんとこれ取り組んでほしいとか取り組むべきだということをですね考えていただければなと思います。それで続いてですね、まあ、ずっと国会とは何ぞやとか国会のルールのこととか話してきましたけれども、国会というものがですね組織されたり構成されたりするためには、これは、選挙でね選ばれなきゃなんないですよね。選挙で選ばれた議員が、国会議員がそこで議員になって法律を出したり、賛成反対やるわけですからね。だから選挙制度のことをですね少しまたこれ触れていきたいと思います。私たち国民というのはですね、候補者本人、人とか政党とかね、そういったことを名前を書いて投票箱に入れます。でその入れた票というのがですね、入れた票によって どういうふうに当選者が出るのかっていう、当選者の出し方ですね、この結果というのがすごく変わることがあるんですけど、それその出し方、どういうふうに投票 してもらってその結果がどういうふうに出るんだよというルール、これがまあ選挙の制度ですけれども、その選挙制度、これも大事な、ね、ことなんですけれども、その選挙制度に関して三國さんが今までこう持ってきたこと、いろいろ情報を集めてきたこととかね、少しご紹介ください。
選挙制度っていうのはですね、まあ、今ご紹介があった通り、私たちがまあやることっていうのはまあ単純なんですね。まあ、投票所というところに行って、まあ、個人名書いてくださいとかですね、まあ、具体的な政党の名前書いてくださいと言われて、でそれをまあ書いて、で投票箱にまあ入れますと。で入れた後の話になってきまして、まあ、これをまあ単純にこの数が多いか少ないかというふうに見ていくような制度もありますし、全体の票の中でその比率で入れた票が全体の対する比率をまあトータルの全部の当選者にかけて比例の具合で結果を出していくというやり方もあります。また単純に多い少ないと集計するやり方でも、各選挙区配りの部分で1人だけ当選させますよと、その代わりまあ地域が狭くなるとか、逆に地域を広めにして、まあ、個々例えば、1人ずつ出す地域を5箇所作ったものをですね、それを1つにまとめて1人ずつ出すんではなくてトータルで5人出しましょうと言って、で上位5人を決めていくというやり方もあります。そういうやり方の違いによって全然議席の反映が違ってくるということは往々にしてあるんですね。
そうですね、まあ、選挙制度っていうこと、これも大事なんですね。さっきほどまでお伝えしてたように、国会でいろいろ決めるわけですから、その国会の運営とかに関するルール、国会法大事ですよということを皆さんにもお話ししましたけれども、とにかくそもそもそのメンツを選ぶメンバーですね、そこでいる人、自分たちの代表を決めるルール、それが選挙制度ですけども、それももちろん大事ですよね。だから選挙制度のこともですね、まあマイナーなんだけれどね、国会法とか選挙制度とかマイナーなんですけれども、とっても大事なことだから、ぜひ皆さんもですねあれやこれやと考えていただければなと思います。 で選挙制度でね、今までの過去の放送の時も何度か私の考え方をお伝えしたことがありました。ぜひ皆さんですね、過去の放送分からですね、私の考え方もぜひ聞いていただければなと思います。とにかく私の考え方の基本としてはですね、いかに1億人以上で決めたことに近くするかと、1億2700万人の日本の人口、そして18歳以上の有権者がですね、その1億人強の皆さんの意見の中でいろいろ議論がし尽くされて、最終的に6割7割の意見なんだよと、もしくはまあ 51% 以上ですかね、過半数だったら 51% 以上の意見なんだよと、だから決めたんだよというふうになるためにはですね、それを決める人のがどういうふうに決まるかっていうのはとっても大事だなと思いますから、そこで私がまあ考えてきたこととして、衆議院とかね、参議院というものを一つにして、国会議員というふうにしてね、で地方はもう地域議員ということに関してそれぞれ役割分担してということを考えてきましたけれども、いかにですね、市議票、自分がせっかく票を入れたんだけれども、入れた人が落選しちゃうことですね、だからこの人に託そうと思って入れたんだけれども落選しちゃうと、それは死に票と呼ばれちゃうんですけれども、いかに死に票を減らすかということを念頭に、私の考え方っていうのはですね、過去の放送文でも申し上げてきました。まあ今一度ですね、また繰り返しますけれども、例えば衆議院と参議院というのを一つにして、国会議員という名前に変えて、各選挙区でですね、上位最大3人まで当選できるようにすると、それでその上位3人というのがそれぞれが 20% 以上、2割以上を得票、票を取ったらば当選だよと。だから単純にですね、投票率が 60% でしたと、4割の人が選挙に行かなかったけども6割の人が選挙に行ったと。で、候補者がですね、5人ぐらい、出てたけれども、2人の人はもうほとんどゼロだったと、ゼロ票、票が入んなかったと。で、上位3人の人に 20% ずつ、約 20% ずつ入ったよと。で、1番、それでも1票差でも順番が決まるわけですよね、1位、2位、3位というふうに決まりますから、それでも 20% 以上もの理解を得た人なんだから、最大上位3人まで当選でいいじゃないかと。そうなると、そこの選挙区は死に票が事実上ほぼゼロということになるわけですよね。だって誰かしらその1位2位3位それぞれ約2割ずつ取りましたよと、誰かしらこの ABC の誰かしらに皆さん投票してると。で、上位3人当選であればですね、そこではもう死に票ゼロ、自分の代表が間違いなく国会でいるような状態が作れるわけですから、まあそんな選挙区がね、そこら中に増えるわけではないと思いますから、まあ衆議院と参議院を一つにして国会というものに変えて、今の私の考え方のルールに変えてもですね、国会議員全体の数は減るという試算をですね、もうしておりますので、いいんじゃないかなと。だから少なくとも上位2人が当選、とにかく 20% 以上ぐらいの理解を得られるような努力をね、候補者政治家は絶対しなきゃなんないし、それができなければできるまで修行しなさいと、準備しなさい、修行しなさいという話なんですね。だから大体の選挙区で 20% 以上を取った人であれば、1番の人、2番の人それぞれがちゃんと当選するから、死んじゃう票が減る、自分が投票した人の多くがですね、国会で活躍できるという仕組みになりますから、こんなことをね、過去の放送分でもお話ししてきました。これからもですね、この番組でも少しずつこんなことを取り上げていきたいと思いますけれども、ここでね、ちょっと一つの例を挙げたいんですけれどもね、例えばですね、同じ人口で、いや20万人から21万人という人口の選挙区でちょっと比較してね、考えたいと思います。この比較的近所でですね、 でここですごくね人数が少ない、例えば横浜市会議員、ですね、政令市横浜の市会議員のですね、横浜市の都筑区、港北区とか青葉区の近くの都筑区ってありますけれども、その都筑区の選挙区では、20万人から21万人いる中でですね、5人、議員が5人なんですけれども、例えば同じ渋谷も渋谷区ですね、東京都の渋谷区もだいたいそれぐらい、20から21万人ぐらいの人数ですけれども、そこの渋谷区議会っていうのはですね、定数が34人だったかな、こういるんですね。これがちょっと同じような人口規模でも、横浜市の都筑区では横浜市会議員というのがそこではもうそこで選出されたのは5人だけだよと。で東京都の渋谷区ではですね34人なんだよと。でこういうふうになると、あの今までの放送でもね伝えてきたような一票の格差とか、実際自分たちの意見がちゃんと反映されるのか聞いてくれるのかという心配も発生してきちゃいますけれども、どうですかね、ちょっともう今日終盤なので、ここで最後マーシャさんですね、今までの放送なんか聞いてた、あのお話を聞いていただいて、感想とか思い立ったことはありますか？
はい、まあ、部分的にというか、あのさっき、加藤正さんも言ってたように、あの国会法とか、この選挙制度とかってなかなかね、普通にテレビとか見てて取り上げられない話なので、
マイナーだからね、
こうやっぱまあメディアに出てくることって結構ね、なんか話題になる話だったりするので、
ね、注目としてはそうなんだよね、は
い、なかなか知れない話をこういう風に結構知れていったので、まあ、だからちょっといろんな人にも聞いてほしいですね、これは。
わかりました。
あまり知られてないことだと思うので、
そう、はい、すごくね今日お話しした通りです。また前回の第13回以降あのお話しした通りで、とっても大事なんだけれども、あんまり注目されないから、だからこそ注目されないからこそ、あの一部の人たちに都合のいいように勝手に解釈されたり運営されたり、しちゃっている、まさにポジショントークだったり手前味噌だったりですねしちゃってるところがあるっていうことをね、そういう落とし穴とか罠みたいなものがねあるということを、リスナーの皆さんもぜひ、思い立ってください。で加藤さんがねこの番組でも言ってたなとか、国会法とかね選挙制度のことを、なんやいろいろとあいつ言ってたなということを思い出していただいて、まあ、いろんなニュースを見るにつけてですね、そんなことも含めてね、考えていただければなと思います。最後に三國さんどうですか、この第13回14回と取り上げてきたことについての総合コメントみたいなことがありましたらば。
なかなかやはりこういうところっていうのは、あの表のマスコミではちょっと出てこない話なんで、まあ、あのこういったメディアだからこそでやっぱりこういうことをお伝えできるんだなと思ってですね、やはりこういったところでいろいろ社会的に発揮できればいいのかなというふうに思いますわ。
そうですね、分かりました。まあいろいろね取り上げてきてますけれども、この第13回14回取り上げたこと、今後もねまた、かいつまんでお話をしていきたいと思います。とにかく18歳以降選挙権ということになりますので、ぜひ、まあ、この番組を聞いていただいている18歳以上の皆様、まあ、でも小学生中学生高校生の皆さんもね、もし聞いていただいてたらばですね、学校の授業とかでもやったりしますから、加藤正が、あそこでこんなことを言ってたけども、私がねお伝えすることで、特にこのその日の大事なキーワードに関してお伝えしますからね、その辺に関してなんか小難しい言葉、聞いたこともないような言葉あいつ言ってたけれども、まあざくっと考えるとこういうことなのかと、スタートはねそこが大事なんです皆さん、ざくっと考えるとこういうことだと、でそこでふむふむなるほどねと思ったらばですね、でそのそれからその先に進めばいいんです。それからその先に進んで、まあ、深掘りするということを言いますけどね、深掘りすれば、いいんじゃないかなと思いますから、まあ、この番組を聞いていただいて、このキーワードをぜひですね注目してください。でそのキーワードでね、よろしければ検索かけていただいてですね、 またインターネットなんかでも見ていただければなと思います。それでは加藤正則時事トーク、また来月以降もですね、いろんなテーマ取り上げていきます。頑張っていきますのでよろしくお願いいたします。三國さん、真麻さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。This program is broadcasting at MBS FM, TM FM Group, AM 1611 Long Term Evolution, Radio Piccolo, FM Kaz, Radio Yoichi, Japanese Net Radio, Radio Station, and Antimedia Japan.